ます。最初に旧約聖書から箴言第8章22節から31節まで、旧約聖書の1001ページです。箴言第8章22節以下、主はその道の初めに私を作られた。古の御業になお先立って、永遠の昔私は宿別されていた。大初大地に先立って、私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しないとき、山々のもといも据えられておらず丘もなかったが、私は生み出されていた。大地も野も地上の最初の塵もまだ作られていなかった。私はそこにいた。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされたとき、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられたとき、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにし、大地のもといを定められたとき、身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむ。新約聖書からヨハネによる福音書第16章16節から24節まで、新約聖書の200ページです。ヨハネによる福音書第16章16節以下、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、春竹縄の美しい日曜日に私たちをこの礼拝に招いてくださり、御言葉を与えてくださいますことを、あなたの恵みと信じて心から感謝申し上げます。どうかこの時を祝福し、兄弟たち姉妹たちと共にあなたの御名を高らかに賛美することができますように、意図高きところで栄光が 全能の父にありますように。慈しみに富みたもう神よ、私たちは世界の平和のため、特にアジアの平和のために祈ります。今中国で起こっていることは、私たちを悲しませまた不安にしていますが、どうかこのようなことの中であなたが良い解決に向けて私たちをお導きくださいますようにお願いいたします。人間のお互いの不信や憎しみでなく、全人類に等しく向けられたあなたの愛が力を発揮しますように。暴力や破壊ではなく、傷ついた足をも折らずに育んでくださる主イエスの愛の力が、そして善意の力が勝利しますように。まず私たちの国でそうなりますように。私たちが謙虚に過去の過ちを反省して、それを率直に人々に語るものとなることができますように。罪の告白を進んでできる国となることができますように。そして中国や韓国でもあなたの愛の力が勝利しますように。パレスチナでもイラクでもアフガンでもスーダンでも、世界のすべての紛争地域であなたの御心が行われますように。平和の主イエス・キリストよ、復活の主よ、あなたの命を世界中に輝かせてください。そして世界中の教会とあなたを信ずる者たちを、あなたの望みたまを平和の道具としてお用いください。造り主なる御霊よ、今この世界においでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。季節の変わり目ですが、体調を崩しておられる方々が多くおられます。特にご高齢の方々を顧みてください。心を病む友の苦しみを和らげてください。愛するものを失った悲しみの中に今もある友を慰め、人生の問題に悩んでいる友を支えてください。希流の外国人と外国に滞在している私たちの友を守ってください。旅行中の友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちと地域の多くの子どもたちを祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。神様、私たちは今日この礼拝の後で今年度の教会総会を開こうとしています。私たちの教会が今年の目標を定め、新しく役員を選び、すべての点で教会の姿勢を確立したいと願っておりますけれども、どうか私たち一同に聖霊の導きをお与えくださるように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいますように、そして私たち一同が新たな希望と喜びに満たされて家路に着くことができますように、御導きをせずに祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。 今日はヨハネによる福音書に基づいて説教をしたいと思います。先ほど読んだところです。であそこは、主イエスが十字架につけられる直前に弟子たちに語られた別れのメッセージです。よく告別説教などと呼ばれているところです。その一部ですね。でそこでイエスはまず16節の前半ですが、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、そう言われました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。でこれはご自分の死をすでに覚悟しておられて、おそらく万感胸に迫るというような思いで弟子たちに向かってこう言われたに違いないと思います。でしかし弟子たちは理解できませんでした。なんとなく胸騒ぎがするというような、そういう気持ちは持っていたかもしれません。しかしイエスがそこで言われたことを正確に理解することはできませんでした。でその次の言葉で、イエスは復活を暗示しておられます。またしばらくすると私を見るようになる。でこれは復活を暗示する言葉ですね。でこれも弟子たちの理解を超えていました。ですからこのイエスの言葉を聞いたときに弟子たちはざわめいた。ちょうど教室で先生の言葉がよく理解できないときに生徒たちがひとしきりざわめくということがありますけれど、そのようです。先生は何を言ったんだ。お互いにそれを確かめ合ったりなんかして、しばらくは教室がざわめきます。ちょうどそのように弟子たちはお互いに言い合いました。でこれが17節ですね。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。でこう言って理解しようと努めはしたんですけれども、どうも要領を得ない。で特にしばらくするとという言葉に引っかかったらしい。なんでしばらくするとなんて言うんだろう。18節がそれですね。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。で結局彼らはさじを投げます。何を話しておられるのかわからないというのが弟子たちの結論でした。でこのようにイエスという方は最後の時まで弟子たちの無理解に囲まれていたということができます。でさて私はここでそのしばらくするとという言葉について、それこそしばらく考えてみたいと思います。で私たちはよく日常の会話の中でしばらくという言葉を使います。でその場合その時間にはかなりの幅があるということが私たちには分かっています。 2,3 年会わなかった後で再会したような時に私たちはしばらくでしたって言わないでしょうか。しばらくでした。しかしほんのちょっとの間っていう意味でしばらくっていう時もあります。ですからその時間にはかなりの幅がある。でその点では中南米の人が多分スペイン語でそう言うんだろうと思いますが、マニアーネという言葉を使うのとよく似ています。で私の友人がかつてブラジルでしたかコロンビアでしたか、どっか南米の国へ行きまして、飛行場で飛行機を待っていた、乗り継ぎの飛行機を待っていた。なかなか来ないその飛行機が。そして航空会社の窓口へ行ってその聞きますと、マニアーネって言うんですって。正確に言うとどのくらい待たなくちゃいけないのかって、その人はヨーロッパ人ですから時間に 厳しいですから、そう問いかけますと相手が答えて言うのに、間に合わねっていうのは3分と3年の間だと。私はこの話が気に入りました。あんまりガタガタ慌てない、のんびりいく、でこれも一つの生き方ですね。でしかしイエスがここでしばらくと言われたときは、そんなに曖昧な意味で使ったのではないと思われます。元のギリシャ語でこのその、しばらくという言葉はミクロンと書いてあります。でこれはごく短い時間のことです。で英語の聖書を開いてみますと A little while、 そういう言葉です。そんな長い時間ではない、少しの間ということです。でこのミクロンという言葉が16節から19節までのわずか3節の間に7回も出てきます。明らかにヨハネはミクロンという言葉を強調することによって何か大切なことを言おうとしている。それは何か、そのことを考えたいんです。でこのすぐ後でイエスはあなた方は泣いて悲嘆に暮れるだろう、20節ですが、そう言われました。でそのことと関係があるんじゃないでしょうか。ミクロンというのはそのことと関係があるんじゃないでしょうか。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるだろう。で私にはどうもそのことと関係があるように思えてなりません。で悲しみとか苦しみとかいうものは私たちがよく経験するもの できるならばそういう、ことは経験しなくて済みたいと願っていますけれども、生きている限りそういうものと無縁に過ごすわけにはいかない。私たちは苦しんだり悲しんだりします。でその苦しみとか悲しみとかいうものは私たちの感じている時間の質を変えてしまいます。おそらくどなたにも経験があると思いますけれども、歯医者さんに行ってガリガリガリって歯を削られる経験はどなたもお持ちだろうと思いますが、実際はそんなに長い時間ではないのに、この先生は一体いつまでやるつもりだろうかって心の中で悪態をつきたくなる。でまして大きな手術の時などは耐え難い。で私は何度か入院してかなり大きな手術を受けた経験がありますけれども、手術そのものは麻酔が効いていますから何も苦しくはありません。で問題はその後です。私の受けた手術というのは外科的な処置でありまして、その命に関わるようなことではない、わけでしたが、とにかくつらい。毎日拷問が待ってるみたいなもんです。で傷口に詰め込んであるガーゼをむしり取る、えぐるようにして傷の内部を消毒したり薬を詰め込んだりする。でそういう時は思わずうめき声が出るんです。そういう痛みで、そういう時には時間は無限に長く感じられます。精神的な苦痛ももっとつらいでしょう。旧約の詩人はこれは詩編の13編というところにありますが、こう書いています。主よ、いつまで私を忘れておられるのか、いつまで御顔を私から隠しておられるのか、いつまで私の魂は思い煩い。 日々の嘆きが心を去らないのか、いつまで敵は私に向かって誇るのか。でそういうふうに、主よいつまでですか、いつまでですかと繰り返します。苦しいしです。で苦しい時は時間はなかなか過ぎていきません。でそこで今日のテキストに戻りたいと思うんですが、イエスは弟子たちに向かって、あなた方は泣いて悲嘆に暮れると言われました。20節の前半です。あなた方は泣いて悲嘆に暮れる。実際イエスの十字架という出来事にぶつかった時に、弟子たちは泣いて悲嘆に暮れるような経験を何度もしました。ペトロという人はイエスを三度も知らないと否定した後で、マタイの福音書によりますと、外に出て激しく泣いた。でどれほど自分の弱さや、臆病さを悔やんで悲しんだことでしょう。あなた方は泣いて悲嘆に暮れる。あるいはマグダラのマリアは復活日の朝早く墓を訪れて、イエスの亡骸がそこにないということに気づいたときに、墓の外に立って泣いていたってヨハネの福音書は書いています。でこれらの弟子たちの嘆きとか悲しみ、それは自分たちの不甲斐なさに打ちのめされるような感じから来たものであろうと思いますけれども、しかしもっと根本的には主イエスを失ったという喪失感です。それによっています。そしてこの弟子たちの悲しみは敵対する世界にとっては喜びです。ですからイエス様は世は喜ぶって書い言っておられます。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。でしかしこの言葉の後でイエスはすぐに、大変慰めに満ちた約束を弟子たちに与えられました。それは20節の後半ですが、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わるという言葉です。あなた方の悲しみや苦しみはしばらくすると喜びに変わる。いつまでもだらだらとそれが続くっていうことはない。もう少しでそれは喜びに変わる。必ずそうなる。イエスはそう約束されたのです。そしてこの苦しみから喜びへの転換を彼は子供の誕生に例えられました。21節がそれです。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。でこの福音書を書いたヨハネは男性ですから、もちろんお産の経験などはない。おそらくこの箇所は彼の想像力を駆使して書いたところだろうと思われますが、見事な想像力だと思います。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのために苦痛を思い出さない。そうイエスは言われます。苦しみは ほとんど瞬時に喜びに変わります。で、先ほど私は悲しみとか苦しみとかっていうものは時間の質を変えるということを申しました。しかし喜びも時間の質を変えます。そしてこのような転換は私たちの身にも起こります。そうヨハネは確信してこのことを書いています。どういう時にそのような転換が起こるか、それはイエスの復活を信じる時です。イエス様という方は死んでそれっきりになってしまったのではない。彼の愛、彼の真実、それは彼の死とともに終わったのではない。私たちの中に生き続ける、それが復活っていうことです。で、その復活が私たちの中に信じられるとき、絶望から希望への転換、悲しみから喜びへの転換が私たちの中にも起こります。で、私たちの中には、皆さんの中にはいろいろと苦しいことや悲しいことを経験して、時々それに耐え難い思いをなさっていらっしゃる方もおられるかもしれません。しかしそのあなた方の中にもそれは起こります。そして22節、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない、そう書いています。で、今日の日曜日は復活祭後第3の日曜日でありまして、で、この日は昔からユビラーテという名前で呼ばれていました。ラテン語です。喜べという意味です。歓呼の声を上げよう、喜べ、ユビラーテ、それはこの日の礼拝の最初に先ほど私たちが口読文で読んだ詩編の66編がの一節が読まれた、そこから来ているわけでありますけれども、このユビラーテの日曜日に私たちは今日のこのヨハネによる福音書を与えられたのです。喜べ、それが私たちに対する今日のメッセージです。祈ります。神様、私たちはこの人生で苦しみや悲しみを経験します。しかし復活の主が私たちと共に生きてくださるということを信じるとき、その悲しみや苦しみは喜びに変わります。そのことを信じることができ、また私たちの実際の生活の中でそのことを経験することができますように、私たちをお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌328番。